78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku.
Future C. さあ、山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。お父様やお母様、ぜひお子様の進路の参考にしてみてくださいね。さあ、今週は先週に引き続き環境科学科の西田圭准教授にお話を伺います。西田先生、今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
西田先生は水の汚染を専門にしていらっしゃると先週伺ったんですが、今はネパールで調査をされているそうですね。
はい、ちょうどこの後、学部生なんですけれども、はい、5人連れて、ネパールに行ってきます。
あ、この後にネパールに出発、
午後から
されるんですね。
はい、
すいません、その前にありがとうございます。そのネパールで調査をされているっていうのは何か理由があるんですか？
はい、ネパールの首都カトマンズっていうんですけれども、はい、人口がとっても増えていて、で水の量とか、足りなくなるとかですね、それから汚れたりとか、それをどうやってきれいにしたらいいかとか、いろんな問題、水に関する問題があって、それをこう総合的に解決して、その水っていう切り口で、そこに住んでる人々の暮らしの新しい形を提案しようっていうふうなプロジェクトがありまして、それに携わっています。
そうなんですね。いや、なんかネパールっていうと自然が豊かで、ね、資源に溢れてるイメージがありますけれども、
そうですね、
実際はその人口が集中していることで汚染されてるんですね。
はい、その通りですね。でネパールに限らず、アジアはじめとして世界のいろんな国々で、特に発展途上国、というところでしわ寄せが大きいんですけれども、あちこちで起こってます。
そういった研究をすることで、日本や山梨のそのお水を考えることにもつながっていくんでしょうかね。
はい、そうですね。その人口が集中してたり、それから、山梨でも山の方行けば過疎化した地域っていうのがたくさんあるんですけれども、日本の問題を考える上でも大変役に立つ、仕事だと思ってます。
そして学生もその授業で実際に海外にも実習に行くっていうのはすごくね、勉強になりそうですが、
そうですね、特に私の研究室はそうやって野外に出ていく、テーマが多いものですから、みんな強い関心を持ってて、で私から見ると、山に あるいは田んぼとか、それから今回のネパールとかですね、その海外に連れていくと、みるみるうちに目が輝いて、みんな自分で一生懸命考えて、たくましく育ってるなっていうふうに感じます。
そうですよね、なかなかだってね、体験できないことじゃないですか。で実際にその現場の空気を吸って、資源に触れてって、人にも触れてって、
そうですね、地元の人の話を聞きながらっていうのが大事なんで。
そうですよね。他にもこう山梨市内でその実習を行ったりっていうのもあるんですよね、もちろん。
はい、先週山の上の方のお話ちょっと紹介して、でちょっと下ったところで田んぼから出てくる肥料の問題とかやってるんですけれども、学部生の実習っていう意味合いでは2週間ぐらい前に、黒べらっていう甲府の上流の方に行って河川実習して、みんなで2泊3日で合宿みたいにして、いろいろ川のことを調べてきました。
それも楽しそうですよね。こう勉強しながらまたね、泊まりだと夜にね、学生同士、先生も交えていろんな話をしたり、研究について、プライベートについて、
正直楽しいです、ね。
でもそういうところから人間力っていうのも育まれそうですね。さあ、そして、質問も西田先生、いただいています。甲州市のラジオネームマーガリンさんから、 水の研究って環境に関する研究の中でも特に生活に直結しているイメージがありますが、実際に私たちが飲む水がこれらの研究のおかげで美味しくなっているんでしょうか。あと水がきれいなところといえば自然が豊富なところというイメージがありますが、大都会でも水がきれいな国、町ってどのようなところなんでしょうか。
はい、これも先週ちょっと紹介したんですけれども、はい、私のチームは調査をしてですね、その水の問題がある地域とか、はい、タイミングを割り出すという仕事 で、うん、でその情報を仲間のチームに、うん、伝えて効率的に水をきれいにする技術をそこに、ええ、導入してくれるっていう、そういう連携プレーを大事にしてて、はい、で問題解決につなぐっていう努力してます、うん、それからあと後の方の質問ですけれども、はい、国で言えば何といっても日本だと思います、ええ、もう水といえば日本です。これ世界中の人が、ええ、間違いなくそう思ってると思います。
その中でも山梨は、
山梨は特にきれいですね。
嬉しいですね、
過去にいくつか、そういう表彰されたりとか、うん、評価されたこともありますし、で都市ですか、うん、首都で言えば、私の知る範囲で水道水をごくごく飲めるような首都っていうのは、うん、東京ぐらいじゃないかなと思いますが、
そうなんですね、世界的に見ても東京ぐらいなんですね。
そうですね、皆さん水道に口つけるとびっくりしますね。
いや、そう思うとね、せっかく日本はお水がきれいなので、はい、その水をさらにきれいにして守っていきたいですよね、はい、
そうですね、うん、普段恵まれてるので、水に恵まれてるので、はい、気がつかないところも多いんですよね、うん、でそういうところもぜひ微力ですけども、皆さんに伝えて、学生のを育てる時にも、はい、伝わったらいいなというふうに思って仕事してます、う
ん。さあ、そしてそんな学生の皆さんなんですが、はい、将来どのような仕事がしたいと思っている学生が集まっているんでしょうかね。
はい、一番私の卒業生で多いのは、はい、環境コンサルティングって言って、うん、環境の調査、まあ、水だけではないんですけども、調査をしたり、それからその問題解決の方法を、クライアント依頼主に提案したりするっていう、そういう仕事に就く人が、多いです。
ね、コンサルティングっていうと、例えば会社でいうとその会社の立て直しだったり、ね、そういったアドバイスをするイメージがありますけれども、はい、その環境版っていう、
そうですね、全くそういうイメージです、はい、
うん、
あとは公務員とか、それから留学生も多いので、留学生は研究志向が強いというか、地元に帰ったりして大学で研究者をやるっていうケースが多いです、
ということはいろんなね、世界が、可能性というのが広がっているわけですね、はい、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。さあ、そして、最後になりますが、リスナーの皆さんにメッセージもお願いできますか。
はい、ですね、今聞いていただいているのは受験生の親御さんとかだというふうに伺っているんですけれども、はい、若者の力はもう限りがないというふうに私は信じています。で、海外に出て仕事すると特にそういう若者の力は、もっともっと皆さんが思ってるよりも必要とされてると思いますので、ぜひ自分の力を試しに外に出ていってください。
わかりました。早速ね、今日もこの後外に出られるわけですもんね、
はい、行ってきます。
西田先生、はい、行ってらっしゃい、はい、気をつけてきてくださいね。
ありがとうございます。
そしてありがとうございました。さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログにアクセスをしていただくと聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページ、トピックスにリンクも貼ってありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていきます。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。